で、悟るキリスト者の歩みというそんな題でお言葉をご一緒させていただきたいと願っています。先週は多くのことが制限されているこのコロナ禍の中でありますけれども、私たちができるあれをする何をするとできないということではなくて、あれもできないこれもできないということではなくて、私たちができることとして、本当にすでにいただいている恵みに感謝して、私たちは生きることができるじゃないですかと。そんな中で願わくはお互いのうちからにじみ出るキリストにある命の喜びがこの一週間私たちの周りにある人々に希望の光となり祝福となることができますようにと使わされてまいりましたが、いかがだったでしょうか。そして中で本当に多くのことがとどめられる制限が加えられているその時ですけれども、またそうした時だからこそ教会とされた私たち、あるいは教会である私たちにとって、ごめんなさいこれよろしいですかね、 OK でしょうか。教会である私たち、教会とされている私たちにとって何が本当に本質かということを考える機会でもあるんだなと、ね、そのように思わされています。今日はこのダニエル書の9章が導かれました。ダニエル書の9章と申しますと、終末世の終わりですね、世の終わりの聖書予言を考えるときになくてはならない、ダニエルの70週と言われている予言が記されている箇所であります。この時代にこの時に生きるキリスト者にとって何が本質かというなら、それはずっとご一緒させていただいています恵みによって生かされるっていうことが本当に土台になると思います。それはもういつの時代でもそうでありますけれども、もう一つは時を知るということではないでしょうか。つい先日イスラエルと UAE の国交正常化のニュースが飛び込んでまいりました。聖書予言に興味を持ち研究している人にとってはですね、おーっとですね、身を乗り出したくなるようなニュースではなかったかと思います。キリスト者とは時代の見張り人とされたもので、破れ口に立って破れを繕うものとも表現されている中で、この朝はこのダニエル書の9章に記されていますダニエルの70週という終末の予言を中心に、時ということをご一緒に考えさせていただきたいと願っています。早速でありますけれども、皆さんダニエル書と言いますと、皆様はどんなこのことを思い出されるでしょうか。ダニエル書、ネブカでネザルが見た夢をなんとダニエルは突起明かしましたよね。すごかったですね。おいお分かりました、カルデアのこの祭司たちが、どんな夢を見たか教えてください、そうしたら解き明かしで差し上げますので、という時に、そうじゃないって、まず私がどんな夢を見たか、それからそれを語り、その夢の内容を解き明かせ、そんなことができるものは多いはありませんと、私たちと世界をことにする神でなければというようなことの中で、ダニエルはなんと王が見た夢の内容をまず語り、そしてその夢を解き明かしたっていう、 その王が見た夢というのは終末の聖書予言という視点においては本当にこの予言ダニエルの70週という予言なしにはこの世の終わりの予言というのは語れないというな、まあ、そんな内容であります。どんな夢だったかちょっと見てみましょうか。ダニエル書の2章2章の31節から少し前をお開きいただけますか。31節から2章の31節から1450ページをお読みしますけれども、王様、あなたは一つの大きな像をご覧になりました。見よ、その像は巨大で、その輝きは常ならず、それがあなたの前に立っていました。その姿は恐ろしいものでした。その像は、頭は純金、胸と両腕とは銀、腹と腿とは青銅、すねは鉄、足は一部が鉄、一部が粘土でした。あなたが見ておられるうちに、一つの石が人手によらずに切り出されて、その像の鉄と粘土の足を打ち、これを打ち砕きました。このことを、この予言の内容については、また改めて、時間を取らせていただけたらと思いますけれども、さらに、印象深いこととしましては、3章を見ますと、ダニエルの友達3人の友人が、ネブカデネザルが作った像を拝まないということの中で、燃える火の中に、投げ込まれたというような、もし拝まないならこの燃える炉の中にっていう、神は必ず助けて出してくださいます、たとえそうでなくてもっていうこの有名な言葉がありますけれども、そういう記事、あるいはもう一つこの挙げさせていただくならば、ダニエル書の6章をご覧いただきますと、この6章にはダニエルがライオンの穴の中に投げ込まれる記事が記されています。理由はダリオス王に仕える大臣たちのダニエルに対する妬みの上であります。まあ、落ち度のないダニエルを陥れるためにはもう礼拝に関することしかないっていう、どうぞこの1ヶ月王様だけを礼拝すると、それ以外のものを礼拝するものはライオンの穴の中に放り込むと、そういう法律の改定以外になかったわけでありますけれども、結果ダニエルはライオンの穴の中に放り込まれっていう、あるいは3人のダニエルの友人というのは火の中に放り込まれて、けれども結果どうであったかというなら、その試練のただ中において神様は超自然的な守りをダニエルに、あるいはダニエルの友に与えて彼らを守るという、そういう記事が記されています。まあ、そして、そのことはですね、ヨハネの16章の33節にバトンタッチされるんですよね。ヨハネの福音書の16章の33節を見ますと、あなた方は世にあっては観難があります。まあ、しかし勇敢でありなさい。私はすでに世に勝ったのです。この世では困難があります。しかし勇敢でありなさいと。そしてですね、そのメッセージは世の終わり、終末の困難時代のただ中においてさえも、私はあなた方を守るという、そういう黙示録の三章に連なっていくわけでありますけれども、年始に、今年の初めに、黙示録の学びで、 7年間の観覧時代のことをご一緒させていただきました。その中で7つの封印、7つのラッパ、7つの橋がいうようなことでありますけれども、キリスト者は観難に合わないように観難から取り除かれるということではなくて、観難のただ中にあっても奇跡的に守られるっていう、これが聖書を通して一貫して聖書が語っているメッセージですと、そんなこともご一緒させていただきました。もう一つお開きいただかなくても結構ですけれども、第一コリントの10章の13節を言いますと、皆さんの大好きな言葉、励まされている言葉ですよね。第一コリントの10章の13節、あなた方のあった試練は皆人の知らないものではありません。神は真実な方ですから、あなた方を耐えられないほどの試練に合わせることはなさいません。むしろ耐えられるように試練とともに脱出の道も備えてくださいます。この試練というのは困難という言葉と同じですけれども、困難とともに脱出の道も備えてくださる、この言葉の意味ですけれども、試練の中から取り除いてくださるというよりも、試練のただ中にあってもそれに耐えうることのできるものにしてくださるという意味ですけれども、どうでしょうか皆さん、実際に信仰生活の中でそれを皆さんは体験をしていらっしゃるのではないでしょうか。パウロもそうでありました。3度これを取り除いてください、神様本当に感謝します、でもこれだけはなんとかこれを取り除いてくださいけれども、神様はパウロに、私の恵みはあなたに対して十分であるという、なぜなら私の恵みは、力は弱いところにこそ完全に働くから。障害を持ったお子さんを授かったお母様、なんでですか神様、なんでですか、どうしてですか、けれども信仰によって主からの語りかけを受け取ったお母さんは、そのただ中で主への深い信頼に満たされて、やがて我が子に神様の計画を証しするものとさえ変えられていくっていう、困難のただ中でっていう、本当にすごいことでありますけれども、さてこのダニエル書でありますけれども、今日は9節でですね、まず今日は結論を先にお勝ちをしたいと願っています。ややこしい箇所ですので、結論と申しますか、テーマをご一緒したいと思いますけど、今日ご一緒したいのはですね、一つ目はダニエルは神様の言葉を、聖書を愛する人であった、神の言葉を愛するものであったということをあなたはご存知ですかということが一つです。二つ目は神の言葉を愛する者への神様の顧みというものはなんと大きいことかっていう、あなたはそれをご存知ですか、神の言葉を愛する者への神様の憐れみ、顧みどれほど大きいか、あなたはそのことを知ってらっしゃいますかと。そして、3つ目に、今はどういう時なのかあなたはご存知ですかという、そういうことでご一緒したいと願っています。まず最初にですね、ダニエルは神の言葉、聖書を愛する人であったことをあなたはご存知ですかということでありますけれども、皆さん、 ダニエルはイスラエル南ユダ王国に住む一人の少年でありました。それがネブカデネザル率いるバビロン軍の侵略によって国が破られたために、最初にですね、バビロンに連れられていく保守の民として最初に連れて行かれたものでありました。少年若者このダニエルと3人の友をご馳走を持って彼らのこの志を本当に亡き者にしてというようなネブカデネザルの計画でありましたけれども、しかし神を恐れる生活の中でいうことが記されているわけですが、それは連れて行かれて、それは紀元前605年のことでありました。そしてそれ以降ですね、時代は変わり国は変わっても不思議であります。彼はなんと皆さん何人の王に仕えたかご存知ですか？時代は変わっても4人の王に仕えました。ネブカデネザル、ベルシャザル、カルデア人を治めたダリオス、そしてペルシャの王クロスという、なんと70年にわたってバビロンの王に必要とされた器でありました。このペルシャの地、このバビロンというところでありますけれども、それはアブラハムの出身はカルデアのウルでありますけれども、今のイランの場所、そこに連れて行かれるっていう、ホルムズ海峡のこのペルシャ湾のあるところでありますけれども、東側っていう、西側にサウジアラビアがあったり UAE がアラブ首長国連邦があったりっていうわけですけれども、そういう中で、神の言葉である聖書を愛する人とはどういう意味かというときに、皆さん9章の2節に目を留めていただいてよろしいですか？9章の1節からお読みしますね。メディア族のアハシエロスの子ダリオスがカルデア人の国の王となったその元年、すなわちその治世の第1年に、私ダニエルは預言者エレミヤにあった主の言葉によって、エルサレムの荒廃が終わるまでの年数が70年であることを文書によって悟ったと記されています。ダニエルは エレミヤの予言の言葉によってっていう、この言葉ですね、どこに記されているかというと、ちょっとお開きいただけますか。今日はいくつか、今日もと言った方がいいかもしれませんけれども、いくつかお開きしたいと思いますけれども、1289ページのエレミヤ書の25章の11節、エレミヤ書の25章の11節をお開きいただいてよろしいですか。エレミヤ書の25章11節、1289ページお読みしますね。11節、この国は全部廃墟となって荒れ果て、これらの国々はバビロンの王に70年使える。これがユダの国のことですけれども、70年の終わりに私はバビロンの王とその民、主の見つけ、またカルデア人の地を彼らのトガの上に、バビロン人のトガの上に罰し、これを永遠に荒れ果てた地とする云々というふうにこう記されているわけであります。 エレミアというのはどんな王であった、この預言者であったかって、今日はダニエル書ですけども、ダニエルの預言ではなくてエレミアの預言によって、ダニエルはこの70年、この捕囚は70年だということを悟ったというわけですけども、じゃあエレミアはどんな預言者だったかというと、イスラエルはダビデの統一王国から北イスラエルと南ユダ王国に分かれましたけども、南ユダ王国で、そして、南ユダ王国がバビロンに侵略されて、イスラエルの神殿がなくなるって崩壊させられる、この最後の時代まで586年まで南ユダ王国にとどまって預言をした人物、最後はエジプトに連れられていくんですけれども、そして、このもう一度ダニエル書の9章の2節に、70年であることを文章によって、エレミアの文章によって悟ったとダニエルは言っているわけですけれども、この時点でダニエルがエレミアの預言に目を留めた時点でですね、すでにバビロンにダニエルが来てから50年が経っていたと言われています。ということはですね、どういうことかというと、彼はバビロンという若き時から捕囚のために連れて行かれてっていう、バビロンというところに連れて行かれたといっても、どこまでも神様の言葉に上かわき、神の言葉を主体求めるものであったっていういうことであります。そして、捕囚の期間というのは文章によって、全体が70年で、あと今50年経っているであれば、20年で、あと20年で私たちはエルサレムに帰れるんだって、メシアを迎えてダビデの王国を再建することができるんだと、そのようにこう受け取ったというわけであります。それでですね、この4節から彼は神様の前に、まず自分自身と民の罪を悔い改めてというのが、実は今日司会者ひとさんに飛ばしてしまって読んでいただいたんですけども、18節までこうそういうことが記されているという状況、そういうことを考えたときに、皆さん、まず私たち考えたいのは、私たちは自分の将来、人生における重要なテーマっていう祈りの課題というものについて、植え替わきの姿勢を持って聖書からの語りかけを求めているでしょうか。その語りかけに基づいて応答しようとする姿勢を私たちは保ち続けているでしょうか。ダニエルの信仰生活、すでに50年が経っていました。その中にあっても、彼は変わることなく神様の御心を主体求め植え替わいてというものであったということであります。二つ目のことでありますけれども、神様の言葉を愛する者に対する神様の帰りというものがいかに大きいものであるか、あなたはそれをご存知ですかという二つ目のテーマであります。あなたはダニエルのように神の言葉を愛するものでしょうかということとともに、二つ目に、神の言葉を愛する者への神の憐れみというものがいかに大きいかご存知ですかという。この時ですね、ダニエルはバビロンからの解放が70年だということを受け取ったわけですね。 そしてそこからエルサレムに帰ってダビデの王国が再建されていくんだと思ったわけですね。マタイの福音書に21章に記されていますけれども、ダビデの子にホサナ祝福あれ、主の御名によって来られる方にホサナ意図を高き方にと言って、あと20年すればあのダビデの王国が再建されていくんだと、そのように感謝とともに悔い改めの祈りを下げていたわけでありますけれども、それに対してですね、神様はへりくだって祈るダニエルの心を覚えてくださって、御使いを使わせてくださっています。20節からお読みしますが、私がまだ語り祈り、自分の罪と自分の民イスラエルの罪を告白し、私の神の聖なる山のために、私の神主の前にひれ伏して願いを下げていた時、すなわち私がまだ祈って語っている時、私が初めに幻の中で見たあの人ガブリエルが夕方の捧げ物を捧げるところ素早く飛んできて私に近づいていった、うんぬんと。なんと神様は御使いを使わせてあった。しかもガブリエル、ガブリエルの箇所はですね2箇所しかないです。この箇所と皆さんどこに記されているか、誰のところに使わされたかご存知ですか？乙女マリアですよね。恵まれた女よ、おめでとう、主があなたと共におられます、私は主の前に立つガブリエルだっていう。ですから本当に大事なことをこの時ガブリエルは携えてきたわけでありますけれども、そうした中で、実はダニエルの御言葉に対する理解にこの時誤りがあったんですね。そしてその誤りを優しく悟らせるために神様はガブリエルを使わせてくださって、そして、真理を示し、それだけではなくご自身の奥義さえもこの時示してくださったということでありますけれども、具体的にはどういうことかというと、70年に関することでありますけれども、ダニエルは70年の補修が終わったらすぐに私たちはエルサレムに帰って、そしてダビデの王国を再建するんだ、神の国を立て上げるんだというふうにこう考えていたわけですけれども、それに対して我が愛するダニエルよと、ダビデの王国が完全な形ですぐに回復されるわけではありませんよと、それには順番があるんですよと、そしてそのことをガブリエルを通して語らせたわけですね。24節から27節までをお読みしますね。24節からお読みしますね。あなたの民とあなたの聖なる都については70州が定められている。それは背きを読めさせ、罪を終わらせ、咎をあがない、永遠の義をもたらし、幻と予言とを確証し、至聖所に油を注ぐためである。それゆえ知れ、悟れ、引き上げてエルサレムを再建せよとの命令が出てから、油注がれた者君主の来るまでが7週、また62週の間、その苦しみの時代に再び広場と堀が建て直される。その62週の後、油注がれたものは断たれ、彼には何も残らない。やがて来たるべき君主の民が町と聖女を破壊する。その終わりには洪水が起こり、その終わりまで戦いがついて荒廃が定められている。彼は一週の間多くの者と固い契約を結び、 半週の間、生贄と捧げ物とをやめさせる。荒らす、憎むべき者が翼に現れる。ついに定められた滅、絶滅が荒らす者の上に降りかかるという。ダビデの王国の完全な形の回復というものは、70年が終わったらバビロンから補修が終わって帰り行ったらすぐにエルサレムでスタートするんじゃないんだよと、そのためには70州が定められているんだよと24節に記されています。その内訳はどうかって、70州の内訳はどうかって言ったら、25節を見ると油注がれた者、君主の来るまでが7州、また62州の間というのを、70州というの内訳は7州と62州と、そして最後の27節には、1州の間っていう最後に1州と書かれています。7足す62で69州。足す最後の1で70州っていう意味ですけど、この70州というのがですね、予言的であってですね、まあ、70州と書かれている言葉はですね、7が70倍という意味で、すなわち490年が定められているんだっていう、いうことでありますけれども、そしてこの中で、このダニエルの70州という予言の中にですね、キリストの十字架の予言も予言されてますね。26節を見ていただいてよろしいでしょうか。その62州の後、油注がれたものは断たれる。キリストの十字架が予言されています。さらにはですね、この70州というダビデの王国の再建の予言の時計が動き出すスタートのスイッチは何かというなら、そのことも記されています。そのスイッチは何かというならば、エルサレムを再建せよという言葉であります。皆さん、エルサレムを再建せよという命令っていうの、それがスタートだっていうんですけど、これ誰によって、このスイッチが入れられたかご存じでおっしゃいますか。それはペルシャの王クロスによってっていう、バビロンが、バビロン帝国が、ダニエルが捕囚の民として連れて行かれる、行かれたこのバビロンは、やがてペルシャの王クロスによって打ち破られるわけですけれども、エズラ書の一章の一節、794ページを開きいただいてよろしいでしょうか。794ページ、エズラ書の一章の一節から読みしますね。イエス・キリストの十字架の予言だけではなくて、いつこの70州というもののスイッチが入るのかということも予言されているという意味において、じゃあエルサレムを再建せよというその予言は誰によって成就されるのかというならっていう、エズラ書を今お開きしようとしているわけですけど、一章の一節、794ページを見しますね。ペルシャの王クロスの第1年にエレミアにより告げられた主の言葉を実現するために、 主はペルシャの王クロスの霊を奮い立たせたので、王は王国中にお触れを出し、文章にしていった。ペルシャの王クロスは言う、天の神主は地のすべての王国を私に賜った。この方はユダにあるエルサレムにご自分のために宮を建てることを私に委ねられた云々。そして3節、エルサレムに登り、イスラエルの神主の宮を建てるようにせよという命令。エレミアの予言と、もうクロスはびっくりしたでしょうね、就任して、王となって。でも聖書に通ずる学者が、クロス様、エレミアの言葉に、なんとエレミアというならもうあなたがお生まれになった頃でしょうか、ってあるいはもうすで、にエレミアは息引き取ってたかもしれません。そのエレミアがあなたが生まれる200年も前に、やがてクロスという王が現れて、その王がエルサレムの神殿を再建せよという予言をしていますよっていう。まあクロスはそれを見せられた時に、そんなバカなっていうことではなかったでしょうか。そのエレミアの予言というのはどこに記されているかというと、イザヤ書の中に、エレミアの言葉がイザヤ書の中に記されているんですけど、イザヤ書の44章を開きいただいてよろしいですか。44章の28節、1198ページ、1198ページ、エレミア書の、ごめんなさい、イザヤ書の44章に、記されています。エレミアの言葉ですけれども、私はクロスに向かって、私の牧者、私の望むことを皆成し遂げるという、エルサレムに向かって再建される、神殿はそのもといが据えられるという、ということの中で、このペルシャの王となったクロスは、このエレミアの文章を見て、もうその通りに何の枷も加えることなく、エルサレムを、神殿を再建せよっていう、わけであります。そうしたことを思うとですね、現在までにこのダニエル書の9章の、ダニエルの9章の、ダニエルの70章の予言、70週の予言というものなんですけど、どこまで進んでいるかっていうと、メシアは立たれるという7週と62週、62週のうちにその苦しみの時代に再び、広場と誇りが立て直される、そして油注がれたものが立たれるという、この予言はすでに完成してるんですね。7週と62週までは完成してるんですね。じゃあ残りの1週っていう、7年はということなんですけれども、このイスラエルの、このダニエルの予言というのは、イスラエルの地に、神殿、エルサレムのにイスラエルの民がいるときにこう動くと言ったらいいんでしょうか、そういう中で今どういう時代かっていう、残りの一周っていう7年のことですね。あと残っているのは、7年、一周、7年ということでありますけれども、それが黙示録に記されている最後の観難時代って何年でしたか。観難時代というのは7年ですね。この最後の一周っていうのは、観難時代の7年を意味しているものであります。ですから、 今ですね、いつダニエルのこの70週の予言の残りの1週、7年の時計が動き始めてもおかしくない時。なぜならば、イスラエルは、70年に、この離散の民としてっていう、ローマによって国を追われてって世界離散をするんですよね。1900年間離散していた民でありましたけれども、ご承知のように1948年にイスラエルとして国を起こしました。ありえないことです。そういうことで、けれども今どうかというと、神殿の丘というのはイスラエルのものではないんですね。皆さん、あの嘆きの壁ってご存知ですか？嘆きの壁っていう、立法学者が今もですね、頭にですね、キッパーっていう帽子をかぶってですね、祈ってる姿、トランプ大統領をこう祈ってたっていう報道がありましたけれども、キッパという帽子をかぶって祈ってる姿が報道されることがありますけれども、皆さん、なぜこの多くのユダヤ人たちが、立法学者があそこで嘆きの壁で祈ってるかご存知ですか？それは神殿の丘に登れないからですね。嘆きのこの主法のところにかけさせていただきましたけれども、嘆きの壁の下の方にたくさんの人たちが集まって祈っているわけですけれども、その嘆きの壁の向こう側にですね、これはイスラムのドーム、岩のドームというものがあるっていう。まだエルサレムという国は再建されましたけれども、しかしイスラエルのこの神殿の丘にはユダヤ人たちは登ることができない。そして聖書予言の中ではですね、この神殿の丘にユダヤ人の神殿が立つと予言されていますね。それはイエス様もそう予言されました。マタイの24章で、争う憎むべき者が立ってはならないところに立ったならば読者を悟れって言って、ですから神殿が再建されるわけでありますけれども、そうしたときに最後の一周の7年の時計が動き始めるっていう。神殿の丘に神殿が立つということは、まず何が起こらなければならないかって言ったら、今は嘆いているわけですから入れないから、そうするとこのアラブ諸国との関係の中で国交が正常化されなければ、そうした中で神殿の丘にユダヤの神殿も建てさせてもらえますか、そしてやがて建っていくっていう。ですからそういう意味ではですね、イスラエルとアラブ諸国との平和条約というのは必須のことであって、まあ、それゆえに先日のこの UAE と国交正常化なんていうのは、もうこの聖書言と何の関係もないとは言えない、そういう状況ですね。皆さん、聖書は始まりがあり、そして完結が記されている契約書であります。とともに予言の書であって、まだ完結に至っていないけれども、これまで聖書の中に予言されている予言はことごとく成就してきているっていう、いうことであります。聖書時代っていう、聖書の時代って私たち言いますよね。聖書の時代って、かつては聖書の時代っていうふうに言いますけれども、聖書時代というのはかつてのことではありません。今まさに完結に向けて神様の終末の降臨の時計が動こうとしている真っただ中にいるっていう、私たちは聖書時代に生きているっていう、 いうことであります。先のものに、この目先のものにですね、動かされることなく、神の言葉に植え乾いて、破れ口に立って、文章によって悟る。文章によって悟るキリスト者の歩みを進めさせていただくことができたら、ダニエルはどんな時にも神を愛し、神の語りかけを待ち望んで、それに応答していこうとする、そういう生き方を歩んでいました。すべての土台は神の恵みという、すべては神の恵み、この神の恵みに生かされているっていう、ここをしっかりと動かされることなく、けれども時代ということのためにも破れ口に立って取り成していく、そういうもので、あらせていただきましょう。お祈りいたしましょう。